地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は九戸城祭りについてお伝えします。チャンバラ合戦や城歩きなど、九戸城跡ならではの内容を詰め込んだイベントです。今年は9月22日日曜日に行いました。残念ながら当日は雨のため、開催場所を九戸城跡から二戸駅西口何跡に移して開催しました。早速九戸城祭りについて振り返ってみましょう。
はい、九戸城イベント実行委員会事務局の堀内です。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
本当いろんなところで堀内さんにはラジオで喋っていただいておりますけ
ど、そうですね、いろんな名前、いろんな肩書きで登場しておりますが、ね、
観光ツーリズム協会、
そうですね、はい、だったり近代一温泉旅館組合だったりとか、
あの二戸祭りの時はね、
いつか町若者連
いろんなのがありますからね。
そうですね、
はい、でこの九戸城祭り、
はいはい、
その事務局なんですか。
そうです、ですね、九戸城イベント実行委員会って言いまして、はい、まあ九戸城を生かす会とか、うん、あと、まあ、県北広域振興局二戸地域振興センター、はい、あと、まあ、二戸市、あと観光ツーリズム協会等、全部でいくつだったかな、まあ、10個の団体、10個ぐらいかな、はい、の団体で構成されたイベント実行委員会っていうのが、まあ、あるんですが、ほうほう、まあ、そちらの事務局を今、ほうほう、まあ、やらせていただいているというところですね。
なるほど、
はい。
私今年初めて、
はいはい、
九戸城祭りに参加させていただきまして、
はい
はい、まあ、前半部分って言っていいのかな、うんうん、司会を担当しました。
そうですね、はいは
い、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました、
は
い、
初めて参加して思うんですけど、
はいはい、
めっちゃ楽しいですね。
まあね、イベントですから、楽しんでなんぼっていう、まあ、つもりでですね、一応いろいろネタをあれこれ毎年考えてやってるんですが、はい、
僕担当したブロックで言うと、
はいはい、
チャンバラ合戦、
チャンバラですね、
あったんですよ、
うんうん、
あれ本当楽しいですね。
楽しいでしょう、ね、実はですね、あれ過去に一度やっているんですね。
あ、はい、
まあその時は、まあ、いわゆるそのチャンバラ合戦っていうのを生業にしている、まあ、業者さん、
はい、
まあ、そちらの方々をお招きして、まあ、全部運営から全てやっていただいたんですが、まあそれをですね、こう、なんていうんですか、できれば自分たちでもできるんじゃないかということで、
うん、
少しこう、まあ、アレンジを加えつつ、まあ、やれる範囲でやってみようというところで、今回初めて実施したものになりますかね。はい、
そっか、
う
ん、前例がまず一つあって、
そうですそうです、
そっから自分らでやってみようと、うん、
ですです。で、自分たちでやってみようと思っ、まあ、思った時に過去に一回準備はしたことがあるんです、
ね、うん、
そしたらその時が確か台風かな、
はい、
台風の直撃で、まあ、実際チャンバラ合戦というかイベントそのものが中止になった年があって、あ、しばらくちょっと、まあ、いわゆるその当時、その当時準備していた刀だったり、
はい、
そういったものがまあ、お蔵入りになってたんです
ね、はいはいはい、
まあ、それをこう、それを今年新たにまた引っ張り出してきて、
はい、
やりました。
じゃあ今年使ったものっていうのはもうすでにあったってことですか。
そうですそうです、 ありましたね。まあちょっとまだ今年少し手は加えましたけど、
はいはい、
ええ、
そっか、あれスポンジ製の刀。
そうですそうです。
なんでまあね、
うん、
言うて当たっても本当は痛くない、
まああまりね痛くない、
うん、本当に強く振ったら痛いんです
よ、ね、痛いんですよあれね、スポンジとは言いますけど、
はい、
やっぱり若干中に芯が入ってるので、
はい、
振りかぶったりなんだりすると、うん、やっぱり痛いんですよ。
痛いですよね、
ええ、
まあ大人の皆さんはね、まあ、ね、なんかこう、うん、チャンバラ合戦だっていうそのね感覚でやるでしょうね。
そうですそうです。
子供たちヒートアップするとね、
まあ手加減ないですからね。またね、面白がってただいてくるんですよ。
これそうですね。始まる前に、めちゃめちゃ叩かれてる大人何人か見られ
ていましたね、
はい、絶対いないだろうな。
まあ容赦なく切られましたよ。
堀さんも切られました。
切られましたね、だいぶ。
いやね、やっぱりチャンバラ合戦、ね、その、
うんうん、
ああいうスポンジ製であっても刀振って、うん、なんかこう競い合うっていうの絶対ね子供の頃でも楽しいんですよね。
まあそうですね、
うんうん、やりたくてっていうのありますよね。
そうそうそう。でまあ実際なんて言うんでしょう、うん、子供は子供で当然、ね、楽しいでしょうし、
はい、
大人は大人で昔やったなっていう感覚でやってもらえるといいなと思ってですね、うん、なので参加者にまあ要は上限設定は設けてないんですよね、
はい、
大人もどうぞっていう
OK ですね、
うん、形にしましたから、
うん、
ええ、
入り乱れてるの良かったですね。
良かったでしょ、なかなか。
子供 VS 大人とかね。
そうですね、
全然あるの面白かったしね、う
ん、で、うん、今回はなんだ、まあ3回戦やりましたよね、
はい、
まあ相手を全滅させるやつと、
はい、
あと相手の対象をまあ、
はい、
やっつけるやつと、うん、あとはナンバーワン決定戦ですか、はい、まあ、バトルロイヤル。
そうですね、全員的だっていう。
そうですそうです。まあそういうちょっと仕上げにしたんですけど、
うん、
うん、まあそれはそれでね面白かったかなっていう
ですね、
うん、
うん、あれは本当面白かったな。
いや大人が最後残ったらどうしようって思ってましたけど。
結果最後お子さんが
ね、お子さんでしたね、よかったと思
いました。大人もね割とね、
そうです、
本気になって
やっぱりね。まあそれがそれはそれで面白いんです
よ。そうなんですよね、うん、大人げないとかじゃないですからね。
そうそうそう、うん、そういうもんですから
童心帰ってね。
そうですそうです。
今度は大将のボールに行こうとしたらもうそうしてて勝ちですから、
はい、中でも盛り上がった九戸城チャンバラ合戦秋の陣、腰につけたボールをスポンジ製の刀で叩き落とすゲームです。何アートのホールでの試合も非常に盛り上がりました。
では、できるだけ早くね、なので攻めるのも大事なんですけど、自分たちの大将を守るっていうのも大事です。敵の大将をいち早く打ち死にさせるのが大事なんですが、自分の大将を守るっていうのも作戦の一つに入れてください。それでは皆の者の刀をあげよう、戦開始。さあ子供たちがメインに攻めてますね。やばい、この辺で早くも大将が出られた。あ、何分も危ないですね。何分も、もう1個あれ何分でもしかして、あれ何分もう、もしかしてクレーンが勝ってます、クレーンが勝ってます。待って何分のもう知ってるか。
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は浪岡松山さんの作品です。帰省するのがたった一人増えただけで、家の中も未来も明るくなった。これは どんな時にできた歌なのか作者に聞いてみました。今年のお盆の様子を歌にしました。今年は子供たちと生まれたばかりの孫が帰省しました。たった一人増えただけなのですが、自分の気持ちが明るくなり、将来に希望が持てる気がして作った歌です。会員からは、素直な気持ちが素直な言葉で表現されていると声がありました。それでは繰り返します。帰省するのがたった一人増えただけで、家の中も未来も明るくなった。以上、浪岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
カダレバ回覧版のお時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回は二戸健康フェスティバルについてお伝えします。市民の健康づくりへの意識を深める機会を作るため、二戸健康フェスティバルを開催します。日時は10月20日日曜日午前10時から午後2時、会場はカシオペアメッセナニアートです。今年二戸市が健康づくり都市宣言を掲げたので、健康づくり都市宣言企画としてリズム体操などを行います。毎回恒例の幼児・高齢者・歯科優良者表彰式も行います。展示体験コーナーでは血管年齢や骨密度などの検査や脳トレーニング、野菜摂取量測定などご自身の健康状態を知るための内容も盛りだくさんでお待ちしております。ゲスト司会は岩手のアイドルフジポンさんです。当日のメイン司会は私高下です。今回は二戸健康フェスティバルについてお知らせしました。以上、カダレバ回覧版でした。地域コミュニティサークルカダレバ、9月22日に行われた九戸城祭りについて振り返っています。今回ゲストとして気象予報士の久保井あさみさんをお招きし、お城コンシェルジュに任命しました。その任命式での久保井さんのコメントをお聞きください。
皆さんこんにちは。とても嬉しいです。ただいま北岩手お城コンシェルジュに任命していただきました久保井あさみです。九戸城、私全国各地の、先ほど阿部さんからもご紹介いただいたように200以上のお城を巡っているんですけれども、九戸城っていうのはもう全国の城巡りをしている人がもう行きたいと思うようなとっても素晴らしいお城なんです。でそのお城の魅力を、全国の方にはもちろんなんですけれど、地元の皆様にもこれからもっと知っていただけるようにコンシェルジュとして務めてまいりたいと思います。お城というとどうしても歴史はそんな詳しくないからですとか、建物がないとちょっとっていうふうになりがちなんですけれども、お城の楽しみ方っていうのは一つじゃないんです。自分なりの楽しみ方を見つけると、たとえ歴史がわからなくても建物がなくたって城が楽しいというふうになってきます。この後トークショーでは九戸城を含め、お城の魅力楽しみ方をお話していきたいと思っております。ということで皆様、これから北岩でお城コンシェルジュとして久保井さんをよろしくお願いいたします。
引き続き九戸城祭り全体の振り返りをしていきます。
で、
はいはい、
今年はゲストが、 気象予報士の久保井あさみさんという方でして、
はいは
い、あのだいぶ本当にだいぶ城好きな方、歴史好きな方、
かなりかなりお好きですね
らしいですよね、
で結構全国各地のお城とかも歩いてらっしゃるようですし、で実際あのなんだ、まあ、それが講じてといいますか、そのおし自分の好きなお城とその自分がお仕事にされてるあの気象予報士、うん、お天気の下りをこう、まあ、組み合わせたような、まあ、本も出版されていますんで、はい、うん、あよほど好きなんだろうなと。
そうですよね、九戸城祭りの前の週とか後の週とかも、うん、はいはい、違う県の違う城行ってますからね。
行ってますよね
すごいなスケジュールの。
いや結構ですね、うん、でいつだ、ここ数年私もですね、毎年12月に横浜であのお城エキスポっていう全国のお城がこう集まるようなイベントに、はい、まあ、九戸城ブースとして参加させていただいてるんですけど、はい、その時もですね、まあ、実際あれはゲストとして来てるのかな、
うん、
あのただゲストとしてその会場にはいらっしゃるんですけど、はい、まあ、九戸城ブースにも立ち寄っていただいて、うん、まあ、お話しさせてもらったりとかしてますんでね、
うん
うん、で、うん、多分おそらく全部のブース回ってとか、多分、まあ、お仕事プラス自分の趣味というか興味というかで歩いてるような感じの方ですね、うんう
ん
う
ん、あのトークショーがあったじゃないですか、うん、今年、はいはい、そこのブロックはうちの大久保局長が、うん、
はいはい、
担当だったんですけど、大久保局長に後で話聞いたら、あの本当に城好きなんだなこの人っていうのが、うんうん、話してて分かったっていうぐらい、
うんうん、
だからこうなんですかね、あのな、よくないですけどなんちゃってみたいな、
うんうん、
知識ちょっとあってのレベルじゃない。
そうですね、
みたい
で、まあ、いわゆるあの何ですか、ガチ勢っていうんですか、
ガチ勢ですね、
ガチ勢ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
本物だ、
多分そういう表現になるんでしょう、
でしょうね、
うん、
っていうゲストの方もいらっしゃったよと。
そうですね、
いうとこですね、う
ん、でまあそれがあってですね、うん、まあ、今回あのそのイベント実行委員会の構成員に岩手県というのは当然入ってるんですが、はい、でそこであのなんだ、今回あのお城コンシェルジュっていうのに任命しましょうっていうことになって、うんうんうん、まあ、そういった任命式っていうのをやらせていただいて、で でその後トークショーという形を取らせていただいたんですが、うんうん、
はい、
もうすでにですねイベント終了後からですね、結構この北岩手というか二戸というかの、
はい、
まあ、情報発信もしてくださってますので、
はい、
うん、
はい、
結構例えば X とかで、うん、あの見かける回数ってのはこれから増えていくのかなというふうにも思います。
そうですか、
うん、
早速もう活動して、
うん、もうやっていただいてますね、
うん、
やっぱりあのもともとやっぱ知名度もあって発信力のある方なので、はい、うん、その方に発信してもらえるっていうのはこちらとしてもね、あの当然デメリットっていうのは一切ないので、
そうですよね、
うん、帰っていいのかなというふうにも思うしね、
うん、うん、ですね。あと一番大きい話になるんですけど、
はいはい、
九戸城祭り、
はい、
本来の開催は九戸城跡なんですよね。
そうですね、
場所は、
ええ、
今年は残念ながら天候の影響で、
そうですね、
会場変えたんですよね、
はい、はいはい、
何跡に、
ええ、
まあ、でも他も、
ええ、
なんだっけ、遠野かどっかもあの日お祭りがあったのが中止になってとか、
はいはい、
近代一も若狭が本当あったんですよね、
まあ中止になりましたね、
そこも中止になって、
うん、
会場変えてでもできたっていうところは大きかったと思うんですけど、
そうですね、
そこはやっぱりあの会場変わるっていうところで堀内さんバタバタはあったんですか。
バタバタですよ正直あの実際ですね、はい、もう天気予報的にはもうその週の頭ぐらいから分かってはいましたよね。もうこれ荒れるなって、やばそうだな、はい、日を追ってそういう感覚が強くなって、うん、実質ですね、本来中止の方向だったもう考えたんですね、うん、
はい、
中止の方向を考えたのは実は金曜日、はい、2日前です、
うんうん、
ただその時にあの他の構成メンバーの方から、うん、まあ、あの何跡が抑えれたと、
お、
うん、ついては何跡でやらない、うん、やりませんかって、
はいはいはい、
やれるんじゃないかって話が出たんで、
うん、
じゃあやろうというので、あの急遽その前々日に要は会場変更で会場変更の方に舵を切って、
はい、
でまあ、例えばなんだ、まあ、何かキャンセルするものはキャンセルしたりとか、うん、まあ、変更になりますって連絡取ったりとか、うん、っていうのがまあ前日かな、
そっか、
あ前日前々日か、2日間でまあ要は、は で、あとは一番はやっぱり難しいのは周知ですよね。
うん、
うん、なんだ、会場変更とか中止っていうのは突発的なことなんで、よくあることではあるんですけど、はい、やっぱそれをこう広めるのが一番やっぱり手間、難しかったし、実際うまくいったとも思ってはないし、はい、本音で言えば、
うん、
だからそこかなっていう感じ、うんうんうんうん、で会場のレイアウト云々は、はい、正直当日の朝準備に来て決めました、は
い、当日の朝なんですか。
ほぼ、
だ
いたいイメージだけはしましたけど、はい、うん、あのレイアウトあれで行こうってか、あの決めたのは正直あの九戸城祭りの朝です。
へー、そうなんですか、うん、
でもまあね、自分だけじゃなくて、うん、なんだ、手伝いとかに来てくれてるいろんな、いろんなこう方々のおかげ、うん、まあね、の協力のおかげであれができたかなっていう印象は強いですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
結構ね関係の方も多かったですからね。
そうですね、
スタッフもね、
で、うん、よ、最終出来上がったらあれ意外といけんじゃねっていう
あれ良かったですね。
ね、意外とね、
うんうん、今年ほらあのお城型の
エア遊具、はいはい、エア遊具ね、
ね、でっかいの、
でっかいのですね、
あれがほぼほぼこう真ん中ぐらいに
はいはい、はい、
ドーンとあって、
うんうん、
で何あとの上の通路のところから、
はいはい、
あの武将の名
前、上
りね、上り、うん、あれ下げてっていうと、うん、すごい雰囲気、それだけでも
ね、
なんかいつもの何あとのホールじゃない、
で入って左手には左側にはあのお茶会があ
って、ね、あ、そう、お茶会があって、
はい、うん、意外とこう雰囲気はできたなってい
う
感じはしますね。
その急遽
作った割に
ね、めっちゃいいじゃん、
うん、思ったよりうまくできました
ですね。
ただあれやっぱりやってみて思いましたけど、はい、あのお城でっかかったじゃないですか。
でっかいです、
迫力ありましたよね、はい、あれやっぱり九戸城で建てたいなっていう思いはやっぱりまたちょっと強くなったかなっていう感じ。
確かに、うん、あれ九戸城で見たかった
な、ね、あれはまた来年以降にリベンジしたいなっていう気持ちにはなりました ね、
うん
う
ねう
ん、
あれは借りてきたんですか。
あれはレンタルですね。
レンタルであれ借りられるんですね。
借りられるんですまあそれなりにお金もかかりますけど、
そうか、いやこれはじゃあリベンジ来
年、ね、あれはやっぱりリベンジしたいですよね。
そうですよね、
うん
うん、ぜひ見たい。
そうです、あれをこう九戸城にこうね実際建てて、
はい、
俺が城主だと
言って
みたいと、うん、言ってみたい、
そうです、それが OK なイベントだから ね全然 OK ですから、
うん、なんかね、うん、そういう思いが強くなりましたね、
うん、ですね。まあ当日、
はいはい、
バタバタだったとはいえ、
うん、
できたって、僕今すごい話聞いて思うのは、何あと抑えれてよかったですね。
本当ですよそれにつきます
俺てっきりもう事前から何かのためにずっと抑えてるもんだったら違ったんですね。
いえ違うんです
日曜日よく空いてましたね。
本当です、あれ奇跡ですね
奇跡ですよねいやよかった。いやなので、うん、その雨の中でも、
はいはい、
お客さんは結構いらっしゃって、
思ったより ね、
そうなんですよ、うん、全然来ないんじゃないかなと思ってたら割と来ましたもんね。
いや、うん、正直びっくりしました私も、
うん、
で思いのほかなんて言うんでしょう、イベントを知らないで普通にこう二戸駅から新幹線に乗るとか、はい、乗ってきたとかっていう普通の観光客の方が、
はい、
あれなんかやってるってチラッと覗いていったりとか、 あとはその、まあ、エアふわふわ遊具があったんで、うん、おそらく電車待ちだったのかな、
うん、
みたいな方がこう休憩用のテーブル椅子でに親がいて子供が遊んでる姿っていうのもちらほら見えてましたんで、まあ結果とすれば、まあイベントの本当にイベント目的で来た来場者もいれば、
はい、
たまたま覗いたらあったからちょっと遊んでいこうかな、
うんうん、
的なお客様がいたりとかもしたんで、まあ意外とね、お客さんも入ったのか、うんうんうん、あの状況にの割に入ったのかなっていう感じはしますね、はい、
それ何アートだったから良かったってところですか。
でもあるんじゃないですか、うん、やっぱり
う
ん、そのいわゆる場所の利といいますか、うんうんうん、もあったんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
ああいやよかったですね。
よかったですよ。
遊具があるからやっぱり子供たちにいっぱい来てほしいじゃないですか、
うんうんうん、
結構遊んでたんで、
ね、意外とね、うん、まあなんで大人げない
、はい、
ね、大人たちも結構中ではしゃいでましたけどね、はい
そうですね、
ね、
う
ん、だいぶはしゃぎましたけど。
そうですね、そのうちの2人ですからね。
そうですね、私たち
我々一緒に入ってますから
入ってますね
でも、うん、まあ、本来はね、その久野辺城後で開催が久野辺城祭りなので、
うんうん、ね、まあそうですね、うん、
まあ、来年こそはっていうところなんですよね、うん、なんで僕はその本来の久野辺城祭りをまだ知らないわけですよ。
あ、結局あれか、うん、まあ、去年まではずっとやっぱコロナの影響もあって、
はい、
コロナもあったし、まあ、実際久野辺城後もまあ整備工事がずっと続いてるっていうのもあったので、
はい、
なのでなんて言うんでしょう、あまりこう久野辺城に人を集める形のイベントはちょっとここ何年かやらないで別な形で開催をしてたんで、
はいはいはい、
うん、だから久野辺城祭りって銘を打つのは結構実は久しぶりなんですよね。
じゃあ本来久野辺城後のところでチャンバラってことだったんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
絶対面白いじゃないですか。
面白いでしょ面白いでしょ、
外でしかも
久野辺城、面白いでしょ
いやー、そっか、それはいいな。
まあ今回だいぶね、スペースも絞ってやってるから、うん、やりましたからね、あれですけど、うん、あれやっぱ芝生の上で、
はい、
やったら面白いでしょ。
いいな、
はいはい、
ちょっと範囲も広くなる。
そうそうそう、広くして、
あ、じゃあちょっと走るような
のも、ね、そうですね。
あ、じゃあもうめちゃめちゃ楽しいじゃないですか、う
ん、やっぱり接近、今回はどうしても接近戦になったんで、うんうん、あれですけど、あれ範囲を広くとって、はい、なんて言うんだろう、例えばじゃあ豊臣軍、こっち豊臣軍ですよ、はい、こっち久野辺軍ですよって、こうちょっとね広く構え取ってあげると、
はい、
まだね作戦も変わってきたりとかして面白いんですよ、
うんうん、本当に合戦のような。
そうそうそうそう、
うわ、
やっぱ最終そこまでやりたいよね。
やりたいっすね、
やっぱりね。
で、あの城の遊具ね、
そうそうそう、
ドンとあるところでね、
ええ、もちろん
うわ、それいいな。
やっぱ総合がやっぱり一番理想形かな、
うん、ですね、
うんうん。
来年の開催への期待が高まったところでお時間です。今回は久野辺城祭りについてお伝えしました。さて次回は金星祭りについてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。